和夫先生、彩子先生、皆様にお会いできることを心から楽しみにしてまいりました。このような時ですけれども、お招きくださいましたこと心から感謝しております。私は先ほど先生にご紹介いただきました通り、台湾東アジアに派遣される宣教師です。現在は埼玉県の若葉聖書バプテスト教会で主にお仕えしています。先生が小さくてごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。私は2005年に主イエス・キリストを信じて救われました。その上からさかのぼりますこと8年前に初めて福音を聞きました。それはアメリカで高校生の時に留学をしている時でした。その後2014年から新学校で4年間学びと訓練をいただきました。実は歌の森聖書バプテスト教会には伝道実習で金沢教会に参りました際に、こちらに寄らせていただいたことがあります。その時に秋山先生の美味しいコロッケを新学生はみんないただきまして、私たちはお腹いっぱいになって伝道実習に向かうことができました。でまた、歌の森聖書バプテスト教会といいますと、私が思い出すのはジュニアキャンプです。富山のジュニアキャンプで大きな あんなにたくさんの雪の中遊んだことはありませんでしたので、本当に皆さんが私たちを心からもてなしてくださいましたことをよく覚えています。ありがとうございました。今日は皆さんの大切なお時間をいただけますことを感謝します。宣教地の現状とデピュテーションの報告をさせていただきたいと思います。私は2020年の9月からデピュテーションを開始しました。これまでにオンラインでの訪問を含めまして29の教会を訪問させていただきました。デピュテーションは何かと言いますと、私に与えられた宣教の重荷を諸教会の皆様と分かち合う機会です。イエス様がどんなに素晴らしいお方か、主に救っていただいた私たちはどんなに幸いか、そのようなことをお話しすると喜びが与えられます。デピュテーションを通して台湾東アジア宣教のためにお祈りください、また私のためにもお祈りくださいということをお伝えしています。私が参ります台湾は次のスライドにありますけれども、このような位置関係にあります沖縄の南の方にある島です。今日はディスプレイの方をさせていただいておりますが、大陸の家の教会を訪問した写真もそこにあります。赤いところで示しています東アジアは、現在医者や看護師、教員は信仰を持つことが許されていません。無信仰、無宗教ですというところにチェックを入れるようにと強制されます。また学校では子どもたちにこのように教えます。お家で、重くて厚い本があってあったら、それは聖書と呼ばれるもので悪い本だから学校に報告するように、そしてそのようなものを読む人たちは悪い人たちであると教えます。中には教会のキャンプには子どもを参加させませんという、そのような制約を親がさせられ、サインをしなくてはいけないこともあります。ここ最近では子どももクリスチャンであれば信仰を捨てたという署名をさせられる場合があると聞いています。礼拝後に公安が来て献金をそっくり持って行ってしまったり、回廊を壊されたり、集まる場所がなくなって家畜小屋や森の中で礼拝をしたり、また移動中のバスで礼拝をするケースもあると聞いています。しかし2017年に初めて私が大陸の家の教会に訪問した時、一番印象に残ったことは兄弟姉妹の喜びでした。信仰の自由がないはずの国なのですが、兄弟姉妹たちは実に自由で実に喜びにあふれていました。 これは罪を許されイエス様を知ることから来る本物の自由と喜びです。このような自由、このような喜びをもっと多くの東アジアの人々に知っていただきたいと思わされました。今日お持ちしましたディスプレイの中には香港の写真もあります。同じく2017年に香港を訪問いたしました。当時の香港は宣教の活気にあふれていました。日本からはなかなか見えにくいのですけれども、香港には大陸に聖書を運んでいる人たち、また大陸で聖書の学びをしている人たちがいます。そのような方たちが香港で、を拠点として活動し、ある地域が閉ざされれば一時期香港に戻ってきて空いている地域を探して次にまた出ていく、そのように働いておられる姿を見ました。多くの教会が当然のように大陸の教会を支え、また宣教師をサポートする、また派遣する、そのような姿も見ました。東アジア宣教は本当に日々躍動している、そのように息づいているというふうに感じました。次のスライドをご覧いただきたいと思いますけれども、2019年に再び香港に参りまして、その際には吉田宣教師のご紹介で台湾にも行きました。台湾は九州と同じぐらいの大きさの島です。次のスライドですが、そちらで、アメリカ人の宣教師のキース・カラーズ先生とジャネット先生にお会いしました。次のスライドです。こちらの先生方は台湾で2つの教会を開拓されて地域のリーダーとして仕えておられる先生方です。こちらの先生のご指導の下で、まずは教会員となって主にお仕えし、また宣教の働きを始めたいと思っています。若葉聖書バプテスト教会は東アジア宣教を視野に置きつつ、まずは私を台湾に派遣することを決定しました。私の働きは現在若葉でさせていただいていることと同じです。つまり牧師先生ご夫妻が教会を立て上げるのをできる限りお手伝いさせていただくことです。できることできないこといろいろあると思いますけれども、チャレンジしてお使いしたいと願っています。具体的には次のスライドをご覧ください。日曜学校の様子です。また次をお願いします。青年、中高生から青年の交わり会、また英語のクラス、そして高齢者の施設訪問、まだ日本語の話者もいらっしゃいますので、そのような機会も捉えたいと思っています。また次お願いします。幼稚園や小学校などの学校の訪問などのミニストリーに関わってイエス様が救い主であることをお伝えしたいと思っています。私たち皆は罪人であり、悔い改めてイエス様を信じ救われる必要があることを伝えます。また目の前にいるお子さんたちだけではなくて、そのご両親であったり、おじいちゃまおばあちゃま、兄弟、親戚、周りの人たちに神様が愛であるということをお伝えしたい、具体的に表したいと思っています。次お願いいたします。私は独身女性宣教師で、台湾、東アジアというふうに申し上げますと、とても強い人だというイメージをされるかもしれません。しかし私は本当に弱い罪人に過ぎません。とはいえイエス様が私を救ってくださったのです。ですから私の力はイエス様にあります。イエス様ご自身を見上げるときに圧倒されますけれども、主は裏切られ、鞭打たれ、十字架にかかり、心にも体にも誰よりも多くの、また深い傷を負ったお方です。しかしそのイエス様は十字架の上で、隣で十字架にかかる強盗に声をかけて くださいました。また下から見上げる弟子やお母さんにも声をかけて慰めてくださるのです。ご自分が一番痛く苦しい時に他の誰かに仕えるイエス様です。私たちは傷跡を隠し忘れようと試みますけれども、イエス様は復活した後も傷跡を残してくださり、十字架の傷跡は私たちのせいですのに、そのようにして見せるのではなくて、これはあなた方を愛した証拠だと言ってくださるお方です。このようなお方は他にありません。このイエス様こそ全ての人になくてはならない救い主です。このイエス様のことを何とかしてお伝えしたい、何とかしてイエス様に信仰によってついていきたい、そのように願っています。宣教の働きは一人ではできません。特に私は独身で女性ですので、現地でも日本でも多くの励まし、また助け応援を必要としています。ですのでぜひ皆さんにお祈りで応援していただきたいと願っています。台湾といえば思い起こすところはいろいろあると思うんですけれども、東アジアのイメージカラーは赤ですので、赤いものを見たりポストを見たりトマトを見たりスイカを見たりしたら、もしくはパイナップルを見たりしたら、台湾東アジアのことを思っていただいて、ぜひ一言でもお祈りいただけたらと思います。忠実に使い続けることができるように、私の力ではできませんので、私が信仰に立って立ち続けるようにぜひお祈りいただけましたら幸いです。世界中がコロナ禍にありますけれども、本当に国際情勢も変化して闇や混乱が深まっていると言われています。しかし闇が深ければ深いほど、私たちがいただいたイエス様の光は輝きます。誠の光をいただいた私たちが出ていくのに今ほど絶好な機会はない、そのように思わされています。私たちが暗闇にいるときに誰かが光を届けてくださいました。今こそ私たちが暗闇の中にぜひ入っていきたい、そう願わされています。もちろん暗闇は台湾や東アジアだけではありません。ここひばりにも射水市にも、また富山県にもありますので、皆様のご家族やご友人、また近所の方々が救われて神様に栄光が返されますように、私もお祈りさせていただきたいと思います。皆様の人生が主にあって変えられ、主によって大いに用いられて、神様だけが栄光を受けになりますようにお祈りをさせていただきます。本当に今日は皆様にお会いできましたこと、また私が主からいただいた重荷を分かち合う機会をいただきましたこと、本当に感謝いたします。どうもありがとうございました。